ルカのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。はーい、2月になりましたね。皆さんお元気でしょうか。はい、最近寒すぎて、しんどいです。はい、ほんと寒いのね。寒いとさ、なんか顔がむくむんだよね。顔がむくむっていうのは、なんか顔がなんかこう、なんていうの、風船みたいに顔が大きくなるみたいな感じ。顔がむくんでですね、ちょっとマッサージとかした方がいいんだけどさ。はい、まあそんな感じでですね、今日はそんな話をしたいんじゃないんですよ。今日もリクエストにお答えしていきたいと思います。はい。で、こちらもね、かなり前にいただいたリクエストなんです。はい。遅くなって大変申し訳ございません。今回も、面白いリクエスト、ありがとうございます。はい。じゃあまず読みますね。はるか先生、こんばんは。こんばんは。いつも面白いエピソードを作ってくれてありがとうございます。日本人の老後生活について話していただけますか？日本人は子供が大人になって自分の家族を作ったら子供と一緒に住みますか？年を取って家事などができなくなる場合はどうしますか？子供に面倒を見てもらえますか？っていうリクエストです。はい、こちらありがとうございます。めっちゃ難しそうなリクエスト。でも、とっても大事なリクエストだなと思いました。今回のトピックは2つですね。結婚して親と住むのかどうかっていう話と、親が年を取った時に誰が面倒を見てるのか、この2つだと思うんですよ。はい。まあ、日本人のね、老後生活、どうなるのか。はい。まあ、これもね、最近すごくね、変わってきてるとは思うんですけれども、日本はね、少子高齢化という問題がかなり深刻になっておりまして、どういう問題かというと、子供が少なくて高齢者の方が多い。なので、高齢者の世話をする、介護をするのがどうするのかっていうのが、やっぱ日本の今の大きな問題になっていると思います。はい。で、ちなみにですね、ちょっと調べてみました。これ多分2020年とか2019年くらいの情報になるんですけど、既婚者、結婚してる人ですね。既婚者とその親の同居、一緒に住んでるかどうか。同居は、なんと全体の約 23% だそうです。はい。23% の人が親と、結婚した後も親と住んでいるということですね。これは多いのか少ないのかわからない。他の国に比べるとどうなんでしょう。で、近居は約 52% となっている。はい。近居っていうのは近くに住んでいるということらしいです。はい。初めて見た言葉なんですけど、近居の、定義なんですけど、そのグラフによると、車で約15分ぐらいの距離を、近い距離と考えて近居って呼んでるみたいなんですけど、それが 52%。はい。私は近居ですね。親、車で5分ぐらい。めちゃくちゃ近い。親が車で5分ぐらいのところに住んでるので、私は近居になります。近居 52% は多いね。はい。でもこれはね、場所によって違うと思いますね。やっぱ東京とか、大阪とか、京都みたいな大都市は、その一緒に住むような大きい家もないし、ね、親と離れて暮らしている人も多いと思うので、その親と同居している人は少ないんですけど、やっぱ田舎の方に行くと大きい家に、2世帯住宅って言いますけど、2つの家族、親と子供の2世帯が住んでる、すごいところでは3世帯とかありますよね。おじいちゃんおばあちゃん親子供みたいな3世帯住宅とかもありますよね。はい。皆さんの国はどうでしょうか。そして皆さんの家はどうでしょうかね。これね、どうなんだろうね、親と一緒に住むって。もちろん親との関係もあるんだけど、 問題は自分の親だったらいいよ。でも私の場合は例えば旦那さんの親、まあ、義理の家族と住む立場の人が絶対生まれるわけじゃん。私の両親だったら旦那さんは義理の家族と住むことになるし、旦那さんの家族と住むんだったら私は義理の家族と住むことになるから、全ての人が本当に幸せに快適に暮らしてるのかって言われたらそうではないと思うんですよね、この問題。っていうのもですね、最近の夫婦の離婚原因なんですけど、まあいろいろあるんですけど、なんと第5位がですね、家族親族との折り合いが悪いが離婚理由の第5位になってるんですよ。うん。まあ家族親族との折り合いが悪いっていうのはどういうことかというと、まあ仲が悪いってことですね。家族とかと。はい。これはね、あるよね。うん、これ嫁姑問題って呼んだりするんですけど、お嫁さん、まあ奥さん と、旦那さんのお母さんが仲悪い、まあ嫁姑問題って言うんですけど、これはかなりね問題があるよね。私絶対に無理、絶対に一緒に住めない。旦那さん の、あのお母さんはまあちょっといろいろあって今まで一回も会ったことないんですけど、まあもしまあ住むとか、まあ、どんな人でも私は絶対絶対に嫌です、絶対に嫌。結構そのなんていうの、まあ田舎の方だとやっぱちょっと昔の考え方の人とかも結構多いので、まあ奥さんは家族全員の、まあ、両親の分もご飯作りなさいとか掃除しなさいとか車で送り迎えしなさいとか、そういう風に言う義理の家族もいるようです。それで専業主婦の奥さんがなんか結構もうパニックになっちゃって、そのうつ病とか精神的な病気になっちゃったりして離婚とかよくある話ですね、これは。はい。まあこれは日本だけじゃないと思うんだけどね、まあ、女同士ってやっぱりいくつになってもめんどくさいんだよね、これ。うん。はい。まあそんな感じです。はい。まあ次ですね、まあ両親が年を取って、まあ、両親が家事とかできなくなった時に誰が面倒を見ますか、まあ、誰が介護をしますかというお話なんですけど、23.8% の人が、配偶者が世話をするという結果が出ています。まあ、配偶者っていうのは結婚してるパートナーですね。はい。なので子供じゃなくて、まあ私の親だったらお母さんが調子悪くなったらお父さんが面倒を見るみたいな感じ。パートナーが面倒を見るのが 23.8%。で、子供が面倒を見るっていうのが 20%。で、子供の配偶者が、7.5%。子供の配偶者っていうパターンもあるみたいですね。うん。はい。で、事業者に任せる。まあ、プロのね、介護士とか、まあ、そういう、なんていうの、人たちに、任せるのが 12% なんですよ。めっちゃ少なくないって思った。結構やっぱ皆さん家族の中でそういう介護をされる方が多いようですね。でも最近このなんか介護問題っていうのがかなり起きていて、その介護が苦しくて介護してる人がまあなんか病気になっちゃったり、精神的な病気になっちゃったり、まあ、介護が苦しくてその親を殺して自分も死ぬとか、そういうこととかね、あるので、私はこの事業者、もうプロの介護士に任せた方が絶対にいいと思うんだけど、まあそれが嫌だっていう人もいるだろうし、お金的な問題で任せられないっていう家族もねいるんだなと思います。はい。で、そのうち、全体的に 65% の人が女性らしいです、介護してるのは。うん。まあ子供だったら、まあ娘が、もう私みたいに娘とかが面倒見るようなんですよね。だから介護してる人の中では一番は女性が多くて、まあパートナーの人が介護したり子供が介護したりしてるようですね。はい。で、次、もう一つね問題がありまして、なんと介護をしている人の年齢なので お世話をする人ですね。お世話をする人の年齢がめちゃくちゃ高いんですよね。60から69歳の人が 30%。はい。ってことは、60、69の人が世話してるってことは、介護されている人たちは多分80、90ですね。うん。で、70から79歳の人が 26.5%。で、80歳以上が 16.2% なんですよ。恐ろしいですね。だから、まあどういうことかというと、高齢者の人が高齢者のお世話をしているっていう状況がかなり増えてる。まあこれ、専門的な言葉があって、老老介護っていうんですけど、まあ老人の老老が介護ですね。はい。80歳以上の人が 16.2% の人いるんですよ。え？って感じ。だから、80歳が世話をしてて、で、もし、その人の、まあ、配偶者、結婚してる人が、その介護が必要な人だったら、80歳の介護。80歳の人の親を介護してる場合だったら、多分80歳と100歳とかになるってことね。恐ろしい。まあね、うん。まあ一番はやっぱり事業者、介護業者に任せるとか、まあ、なんていうの、高齢者施設に入れるっていうのが一番のいい方法なんだろうけど、なかなかね、入れられない状況があるんですよね。まあ例えば、空いてないとか、お金が高いとか、他人に任せたくないとか、そういういろんな事情があって、家族内で面倒を見るっていうのが日本ではかなり多いようです。はい。皆さんいかがでしたでしょうか？ちょっといろいろ数字が出てて、ちょっとわかりにくかったかもしれないんですけど。ね。まあ難しいよね。高齢者が増えている世界なんだけど、世界というかまあ日本がね、なんだけど、まあそういうふうに介護の問題をどうにかしなきゃいけないのもあるんだけど、まあ政府的には子供を増やすという対策もしなきゃいけないよねっていう。まあ結婚したいと思ってる人も減ってるわけだから、子供もどんどん減っていくんだよね。だから政府は、今生きている高齢者のその介護問題も何とかしなきゃいけないし、これから生まれてくる子供たち、まあ、未来への投資ですね。子供たちのための対策も何かしなきゃいけないので、この二つのね、バランスをどう取るのか、ね、っていう感じです。はい。まあ、遠い未来ではない気がするので、私は結構真剣に考えていきたいと思います。はい。まあそんな感じで、ぜひ皆さんの国の事情もコメントとかで教えてください。はい。それでは今日は、日本の老後生活についてでした。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。ちょっと難しかったので、ぜひトランスクリプトを見てくださいね。はい。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。YouTube でね、地味にゲームライブやってるので、よかったらアーカイブあるので見てください。はい。Persona 5 The Royal やってます。はい。次は One Piece Odyssey をやりたいなと思ってます。はい。見てね。はい。あと、ペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンでは、ボーナスコンテンツで、お休みポッドキャストが聞けたり、私のブログが読めたり、あと、今日のエピソードで出てきた新しい言葉とかの意味を、シェアしてるので、ちょっと言葉難しくて分かんなかったって方、ぜひペイトリオンに参加して、言葉チェックしてみてください。はい。あと、私のディスコードコミュニティがあるんですけれども、こちらの、メンバーになることもできます。ディスコードコミュニティではですね、まあ、なんだろう。すっごい、くだらないことをいつも話してますけど、みんなで。まあ、いろんな情報をシェアしたりとか、まあ、今日あったことをシェアしたりとか、はい。土曜日、日曜日には、ボイスチャットでみんなでお話し会をしたりとか、まあ、たまに、なんか ゲーム大会とかしたりとか、いろんな自由に参加できますし、自由に活動してますので、ぜひチェックしてみてください。あとシャドーイングコース、こちらのメンバーも募集しております。発音上手になりたい方とか、はい、話す練習ができない方とか、おすすめです。はい、やっぱね、シャドーイングはね、かなり私はね、いい勉強方法だと思っていて、うん、いいと思ってるんですよ。まず話すことに慣れることができますし、耳に入ってくる言葉しか人間って話すことができないんですよ。だから一回聞いた言葉じゃないと人間は話したり使ったりすることができないようなんですね。なのでシャドーイングでしっかりリスニングを鍛えて、そして話すのも同時に鍛えて、日本語力をアップできると思います。はい、ぜひ興味ある方、1ヶ月でもいいので参加してみてください。あとオンラインレッスン、会話レッスンも、募集しております。私のウェブサイトから直接予約できますので、ぜひよろしくお願いします。以上、今日は結構長かったね。はい、ってことで皆さん、また次回。